これはね、なんかまあ、その今、くくりの成長とか言ってて、で、まあ、ほんまに段階があって、まあ、最終的に、究極魔法を恋するハートっていう、まあ、自分の外側に立体の、まあ、球体みたいな魔法陣を書いて、まあ、その魔法陣の外側が全部魔法にかかってるっていう、それ、まあ言うたら、このくくりの夢を発現する魔法みたいな。っていうのが最終的に、使いたい魔法で、魔王ギリを封印する魔法なんやけど、その、まあ、すごい魔法やん。
そうですね。
だそれをむやみに使わんために、いろんな試練がちょいちょい、あんねんけど、結構ね、俺の、すごい好きな話なんやけど、不思議な話があって、これ何巻ぐらいやったっけな、13巻ぐらいやったんかな、レフ島とライ島の話覚えてる？
ああ、ありますね。
あれって、まあ、言うたら、ククリとニケがある島に行くねんけど、その島では時間が知らん間に止まってんねんな。まあ、同じ日が何日も繰り返されんねん。でも、みんな気づいてないね。気づかずに、ずっと無限の毎日を過ごしてんねんけど。
そうですね。
それが、なぜそうなったのか、そして誰がそういう風にしたのかっていうのが、はっきり実は分かってなくて。ここってどういう風に解釈した？
まあ、解釈ですよね。
そうそうそう、解釈やね。正解っていうのが別に語られてないから。
いやー、確かになんか、この漫画のいいところでもあるんですけど、なんとなく、その本筋に関しては、なんとなく入ってくれば、納得されなく次に行けるっていうところが災いして、僕は、あ、よかったな、と思って次に行っちゃったから。
いや、でもな、俺もそうやってんけど、ちょっと今回、腰据えて見直したら、いや、なんか結構面白い話やなと思って。
そうなんですよね。しかもその、なんていうんですかね、悪魔がいるじゃないですか。その、その島の中に閉じ込められてしまってる悪魔。
ガルリロ。
ガルリロがその、ちょっと言うじゃないですか、その、ヒントというか、答えというか、あれ言われるまでは普通に、まあ、ジョジョで言うところの、新手のスタンド使いの攻撃ってことなんですけど、まあ、リンゴロードアゲインのスタンドみたいな。
時間が戻って。
そうそう、マンダムね。
男の世界にようこそやな。
そう、みたいな感じやと思って、図書館の女の人いるじゃないですか。まあ、結局その、なんでしたっけ、恋する。
ハート
の元になったぐるぐるを作ってしまった人。
ブリは照り焼きに限るのよって言って彼氏を封印してしまった人じゃないかっていう人やな。
そう、その人がやってたかと思いきや。
そうやね。
でもそれ自体くくりが出してるというか。
そうやね。
だから、でも、なんか、なんていうんですかね。ミグミグ族が、の誰かが、その島全体にそういう、なんやろうな。まあ、いや、ミグミグ、いや、その女の人、その女の人が、そういう術者の心を反映させて、なおかつ自分も登場するような、魔法を作っていた。なるほどね。っていうことなのかな。だって、くくりは発動してないじゃないですか。
そうか、じゃあ、二人おらな発動せえへんかったやな。くくりと。
そう、術者がまずおって陣を引いた上に、くくりっていう、その、継承者が来ることによって。
なるほどね。
っていう。
ああ、なるほど。
感じかな。今考えたけど。
いや、でも、
うん。
しっくりくるな、それ。
あ、マジですか？ そうですね。でもやっぱあのエピソードなんかね、うん、すごい温かい気持ちになりましたよね。
いや、なんかな、だからその恋するハートはまあ、人を封印するっていうことは時間を止めてしまうっていうことやから。
はいはいはい、はい。
それはこんなに悲しいことなんだよっていうのを分からせるために、時間を止めた島に、
うん、
封印というかな、出られへんようにしてしまうっていう。うん、なんか、この話すごい、なんやろな、ファンタジックやんな。
うん、まあ、しかもくくりがその目的のために前に進もうっていう意識さえなくしてしまえば、
うんうん、
あそこで一生楽しく暮らせるっていうのもありますね。
そうやねんな。それはまあ試練の一つとしてっていうことよね。
もう、そう。
無理やったら無理でそこまでのやつやったぐらいの。
うん。だから、うん、なんかね、結局こうやって語るってなったら、
うん、
あの、ストーリーの話になるじゃないですか。
うん。
だから、すごい感動の作品について語る2時間になって、
うん。
うん、後で、あ、面白そうやなと思ってぐるぐる読んだ人びっくりするでしょうね。
まあ、まあ、いいギャップなんちゃう。感動する話なんやーって見とったら、梅干し大名とか出てくるね。
梅干し大名好きやわ。
あの、
ニケがね。
そう、あはははとかで、笑かしているのは勇者だったっていう。
ね。なんか、
マジで、意味ないしな。
そうですよね。
なんでそんなことするんか意味わからんもん。
うん。でもなんか、あんなにちゃんと筋があるのに、
うん、
最後までちゃんとギャグ、
うん、
いくって結構すごいことですよね。
まあまあ、そうやな。しかも最後なんてギリ使って、
うん、
出たり入ったりとかしてたもんな、ギリが。
してた。
魔王をギャグにしてたからな。
そうそう、魔王を封印するときに、くくりの心が動揺すると、あの封印の蓋がちょっと開くんですよね。
うん、そうそう。
で、出たり入ったり出たり入ったりするみたいな。あれもギャグにするし、もうそんなこと言うたら、あの、うん、最後ね、
うん、
恋するハートの球体の中で、
うん、
まあ、言うたら恋するハートっていうのは、くくりがニケに告白するために、
うんうんうんうん、
だ二人だけの世界に入って告白したいっていう気持ちが現れているみたいな言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
でもめちゃめちゃ感動するシーンやし、
うん、
まあもちろん作画も気合入ってるし、
うん、
めちゃくちゃええシーンやのに、
うん、
ニケうんこ我慢してるってね。
ずっとうんこしたいねんな。
ずっとうんこ。で、しかもそれの回収の方法がさっぱり妖精っていうのの究極体のさっぱり王子っていうのが出てきて、さっぱり刺すっていうのが、あの、便意をさっぱりさすっていう、そのもう全部ギャグで回収するっていう、
うん、
俺集中力ないとあそこまでできないと思うんですよね。
でも俺最後のな2巻ぐらいはだいぶ駆け足やったと思うわ。
まあね、
うん、急いで回収に行ったなっていう感じはするけど、
なんかもうすぐ終わりだよねみたいなセリフ多かったっすもん
ね。うんうん、まあ、今までのキャラもいっぱい総登場するし、
確かにね、ルンルンとかもね。
そうそう、
帰ってくるしね。
うん、そうやな。うん、俺、やっぱ、充実してんのは11巻からその13巻ぐらい。
はいはいはい。
が一番なんか油乗ってるなっていう感じはしたな。
そうですね。単純になんか、うん。ギャグもまあ面白いし、
うん、
あんまりこう、わかりやすくないところがまたね。
うんうん、そうそうそう。
いい感じというか。
読み応えが。まあなんか、うん、あの、おとぎ話っぽいというか。
そうですね。やっぱファンタジックな絵柄というかね。
うん。
うん。
うん、
いや、でもこの、なんて言うんですか、その作者の方、やっぱおしゃれですよね。
そうそうそう。おしゃれよな。
うん。うん、なんかやっぱり、あの、ね、あの、話が変わるたびに結構ニケとくくりの服装が変わったり。
そうそうそう。ファッションがな。いろんな、これ描いてるよな、うん。
これも見どころですよね。
うんうんうん。
やっぱ女の子好きそうな漫画ですね。
うんうんうんうん。
ギャグもいいですし。
うん。
うん。やっぱなんか、
かわいらしいしな。
うん。やっぱね、あの、僕前も言ったと思うんですけどね。
うん。
あの、晴れのちグーにちょっと似てますね。
あー、どういうやつそれ。
いや、まあ、それはジャングルで暮らしてる。
うん。
まあなんか、男の子と、なんか女の子の話なんですけど。
うん。
まあ、ちょっとずつなんかこう、なんていうんですかね、話が発展していくんですけど、まあでもその、一本の筋みたいなのは、
うん、
こんな RPG 風の世界観じゃないから、
うんうん、
あれなんですけど、まあでもギャグと そういう切なかったりとか、
うん、
あったかいエピソードとか満載で、
うん、
絵のタッチとかもここは可愛い感じで、絵もすごい見やすいみたいな感じで、
うん、
なんか全体の空気感はこう似てる感じ。
へえ。
だぐるぐる好きな人は好きやと思うな。
ああ、そうなんや。
うんうん。
だあったかい話で言ったら、俺もう一個好きなのが、
うん、
あれやね。名前忘れた。アラハビカ編。
アラハビカ、あ、はいはいはい。
うん。
全部魔法やったっていう村。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
あの話ってね、結構、うん、まあ、ほんまに最後の最後ではちょっとちょけるけど、
うん。
それまで、ほんまラスト数ページまでは、
うん。
結構マジでなんか、ファンタジックであったかい話で進めていくやん。急にミュージカルみたいなの始まったりとか。
うん、はいはいはい、はい、うん。そうですね。
なんか俺ここら辺、ほんまの最後の最後まで、
うん。
ちょけずに行ったから、
うん。はいはいはい。
なんか、ちょっと、思い切ったなっていう感じして。
ああ、もうなんか、乗ってたんでしょ
うね。そうそうそうそう。めっちゃテンション高いもん、ここら辺の話。
うん。いや、だって、最後にね、
うん。
空の上からあの街を見たときに、
うん、うん。
なんか、ぐるぐる劇場でしたっけ？
そう、みぐみぐ劇場かな。
あ、みぐみぐ劇場か。
うん。
の魔法だったって分かった時とかもサブ消したもん、
うん、
すげーってなったよな。
ミグミグ族の理想の街を作ったよな。
なんかそうなんですよ。だから実はその伏線みたいなのがちゃんと回収されるとことか結構多いですよね、
うんうん、結構ようある。そういうの、
うん、上手やわ、
うん、でもこの、ね、ここのアラハビカ編のほんま最後の方、うん、まあ、結構ずっとファンタジックにバーっと進んでくんねんけど、
はいはいはい、
まあ、全部解決して、
うん、
ハートの半分をくくりに返して、
うん、
で夢が終わるって言った後、はいはい、魔界の、まあ、住人たちが来て、魔族たちが来て、
うんうん、
ナナコナがおるやん、村長の娘
はいはいはいはい、
がやったなお前らって言うねんけど、
うん、
ニケがやってない A までだって言うねん。むちゃくちゃどしもネタ急に放り込んできたなと思って。
そうですね。
珍しいって。
うん、まあでもガンガンはちょっと寛容ですからね。
いや寛容やけど、いや、うん、寛容で言えば別にこんな大した下ネタではないんやけど、他の作品で言えばな。
はいはいはい、はい、
でもこの魔法陣ぐるぐるでそんな下ネタ放り込んでくんねやと思って。やってない、まあね、A までだって。
まあでも A って可愛いじゃないですか。
いや、でも A までだって言うけど、最終は C があるっていうのはもう分かってる話やから。
まあね。
うん、それをニケたちが理解して言ってんねやっていうのが下ネタやなって思って。
まあね、うん。でもなんか小学校の時によく言いませんでした？
まあまあ言ってたけど。
なんか逆に小学生しか言わん下ネタな気がする。
まあでも、下ネタ自体珍しいやん。まあ、その、おっぱいとか、
うん。
パンツ。
うんことか。
うんことかは、まあ、よう出てくるけど。
そうですね。チンポは言わないですもんね。
うん。
うん。
しいって、もう、セックスのことやから。
そうやな。
うん。なんか珍しいなと思ったわ。
そうですね。
うん。そう。でも、この話はね、なんかすごい俺、好きやねんな、うん、
いいですね、
うん、なんか途中で悪魔にもなるやん、
あれね、
うん、
あれを機になんですよね、
うんうん、
あれを機になんかほんまにその本当の意味での純情やった女の子が人から破って、
うんうん、
ちょっとその性的になっていく感じが加速した気がするな、
は
あ
は
あ、うん、なんか芋っぽい子みたいなイメージ、
うんうん、
やったのが、
うん、
一気にそのなんかイケてる原宿っぽい女の子に見え始めたんですよね、あれから。
あ、でもなんかそのぐるぐる全体通して見てもこの話からなんかそのぐるぐるというものの核心に触れ始めたっていう感じするわ。
あ、そうですね、
うん、それまではなんかど なんとなくストーリーは進んでるみたいな感じだったけど、
うんうん、
このなんか悪魔になってしまったりとか、みぐみぐ劇場でできた街やったりとか、その、
なんかその、
ぐるぐるとかね。あ、そうそう、
精神的な世界、
う
ん、
そうそうそうそう
が描かれ始めましたよね。うん、なんかだからちょっとした哲学にのっとったというか、うんうん、ね、そのあのくくりが一番恐れていたもの、
うん、
悪魔に出会うことっていうのは、うん、自分あ、違うニケちゃんを、いや、ニケを取られることで、それが起こるぐらいなら自分は悪魔になってしまうと、ちょっと哲学的じゃないですか。
うん、うん
うん、そういうね、要所要所に出てくる、そういう、なんかね、
うん、
面白いですよね。
だから、うん、ストーリーの筋自体はむちゃくちゃなんやけどな、全体。
いや、なんかね、むちゃくちゃに見えないんですよね、うん、なぜかが、
まあ。まあまあまあ、あの、そういうポイントポイントでやっぱ押さえてるからやろうし、あの、うん、ギャグで、あの、頭をごちゃごちゃにされるから、
うん、
多分どうでもよくなるんやと思うけど。
はいはいはい。なんかほんまにくくりの、セリフとか、
うん、
ようあんな書けますね、純粋なというか、
うん、
痛くないじゃないですか、
うん
うん、無理がないのがすごいキャラクターを生み出したなって思いますね、
うん
うん、
くくりすごいピュアよな、
ピュアですよ、最後までピュア、
うん
うん、
すごい。あとね、この、まあ、うん、いい話やなって思うのは、まあ、そこの二つが、まあ、好きなんやけど。
はいはい。
こう、おもろさで言ったら。
ああ、おもろさ。
俺の一番好きな、ストーリーは、ゲソックの森が一番好きなよな。
うん、ゲソックの森、
うん。
ゲソックの森って何やったっけ、
大地の剣、土の剣やったっけな。
うん、はい、はいはいはい。
砂漠に急にゲームマップみたいなんが現れて、
はいはいはい、
でみんなゲームのキャラにされてしまうっていうので、
ああはいはいはい、
あれのね、
うん、
あのまあ、なんか味方キャラとか、あの猿とか出てくるやん、
出てきますね、
猿に触ると即死ですとか。
あれやばいよな。
そんな、むちゃくちゃなゲームないしな。
猿だけめっちゃ強いですよね。
そう、猿めっちゃ強い。
強いっていうか、
そう。
即死するんですよね。で、その、2になった時に、
うん、
あのキャラクターが仲間になる。
そうそうそう、マニアならニヤリですね、みたいなこと言うでな。
面白いですよね。
うん、お猿す衝撃波って言って、むちゃくちゃ強くなるね、急に。
仲間になった途端、うん、
でなんか途中でめっちゃ仲間増えるやん。レルフィー、はい、リッフィー、タッフィーとか。
はいはいはいはい。
でなんかあるすよ、決して諦めるなガオーンって言って、ライオン師匠っていう
出てきますね。
全然知らんキャラ出てくるっていうな。
それがあれなんですよね。うん、あの魔族の、
そう、縦じわネズミの。
そうそうそう。いや、僕縦じわネズミがめっちゃ好きなんですよ。
好きよね。
中二病みたいな喋り方の。
そうそう、行為とかってな。
そうそう。
力ズンバとか。
あれ、でもね、
うん、
あれが、なんていうんですか、あの設定あるじゃないですか。
うん、
でも基本的にその、縦じわネズミ同士で喋ってないとき結構普通の雑魚キャラじゃないですか。
うんうん、
でもその、初登場あたりの、とこと、
うんうん、
水の剣を、手に入れる、あの、塔みたいなのあるじゃないですか。
水の剣。
あの、ジュジュが捕らえられてる塔。
あ、はいはいはいはい、うんうん。あの、魔法使いのな。あそこで
はいはい。そうそう。あそこでボーリング大会するって言って。
あったな。
あの、倉庫に来るじゃないですか。
来た来た親父連れて行くやつな。
来た来た親父連れて行くやつ。うん、なんと面用な、みたいな。
うん、
あそこの2階だけ爆発するんですよ。縦じわネズミ武士が。
ああ、そうやったっけ。
なんか、にっちゃんねらみたいなというか。
ああ、あの、発見した時かな、きたきた親父を。
あ、そうそうそう。
ああ、これ、今俺、手元にあんねんけど。
あ、ちょっと呼んでもらっていいですか。
あの、我の眼前に世にも面妖な人形あり。どうしよう、我の心中に、これは使える、との声、巨来せり。 いかにも魚い、持っていくべしと天の声あり。どうしよう、なんじゃこりゃ、めちゃ重いぞ、との声もあり。全然中身ないねん。
めっちゃおもろいわ。
こういうのおもろいよな。
あの、魚いの使い方が面白いですよ、ね。
うん。いかにも魚い。
いかにも魚い。
そんな言い方あんの？
ないよ。絶対ないけど、なんかネラーっぽいですよね。
魚いって言いたいだけやんな。
同意みたいなね。激しく同意みたいな。
ハゲ同やな。
ハゲ同。にっちゃんネラーのなんか、そういうの笑えるよな。あれ、俺一番人生で見て笑ったのが、あの、なんか声優の、めっちゃ可愛い女の子の、ツイッターの、可愛い写真が上げられてて、それに対して、あの、コメントしてる人がおって、素直に写生ですって感
じ。潔お
潔
素直に写生です。いや、ああいうのほんま書いてる人ってめっちゃおもろいのいっぱいあるよな。
めっちゃおもろいっすよ、ほんまに。
なあ、
やばいやつ、やばいんすよ、やっぱ。
やっぱでも文章っていう、その感情のない感じに対して俺らがこう感情を盛り込むやん。
はいはい。
あの感じがおもろいよな、やっぱり。
そうですね。まあやっぱ、ちょっとしたメールとかでもそうですけど、
うん、
その文章で笑かすの上手な人いますよね、たまに。
うんうんうん、
僕ほんとそれ無理なんですよね。
いや、無理やね。
すぐ電話してまう。
うん。なんかもうニュアンスとか込みで言いたいって思うけど。
はいはいはい。
でも文章で笑かすんって結構その相手の想像力にだいぶ委ねなあかんやん。
委ねなあかん
すね。あれって結構勇気いるやんか。
そう。関西人には向いてないわ。
だから俺もああいうの難しいからできへんねんな。
たまにあの全部漢字で楽しむことはありますけどね。
ん？
なんか中国語風というか、
うん、
なんか、なんていうんですかね、我、なんとかかんとかかんとかってこう漢字だけで喋るみたいな遊び。
うん、ああ、そういうのもたまににちゃんとかそういうのであるよな。
はいはいはい。それはたまにしますけどね。いや、でもギャグセンスがほんまに、うん、趣旨貫徹してすごいっていいなーって思いました、やっぱ。
うんうんうんうん。
あんまりこう、なんていうんですかね、オラオラクレクレしてないのにずっと安定しておもろいっていうのはすごいなって。
うんうん。
うん、
俺これも読み直して、俺むっちゃ影響受けてるなーって思ったわ。
あ、そうなんや。
うん、っていうか、ひろき、さっきからなんか洗い物の音みたいなめっちゃしてるわ。
あ、ごめんなさい、ちょっと洗い物してるやつがいて。真剣に洗い物してるやつがいて、ちょっと、はい、魔法陣ぐるぐる大好きっ子。
ああ、そうかそうか。
そうそうそうそう。ちょっと彼女がちょっと洗い物に夢中になってました、今。すいません。
これあの、植物の、あ、これ植物のとこちゃうな。あの、盗賊になる、なって一回。
ああ、はいはいはいはい。
あの、バナナムーンを探しに森に入るところあるやんか。
結構なんかあれきっかけというか、
うんうんうん、
あの話からちょっと本格的にその話が動く感じしましたね。
うんうんうんうん。
うんうんうん。
そうやな、なんか封印、なんか石板が出てきたりとか。
うんうんうんうん。
なんかちょっと伏線というか何かそういうの、ピースをちょっといろいろばらまき始めたよな。
うん、そう。でなんかその、うん、街の設定も、
うん、
なんか王様が最近様子がおかしくて。
ああ。ちょっと、ね、練り始めた感じあるな。
うん。で、ナンバー2のやつが魔物が化けてるみたいなんてあるあるじゃないですか。
うん。ハクション魔物な。
うん。クロノトリガーでもありましたしね。
あ、クロノトリガーであったっけ、ナンバー2が。大臣か。
あります。大臣、大臣。
あ、はいはいはいはい。
そうそう、裁判を無理やり進めて。
あ、めちゃくちゃ初期やな、それ。初期
っていうか。めっちゃ初期、
うん。シナリオの最初の方やな。
まあ、っていうか、他の RPG でも結構ありますね。
うんうんうん。
うんうんうん。ドラクエでもあったと思う。
うん。
うん。じゃあ、それでそれで？
いや、それで、いや、俺の好きなとこなんやけど、うん。
はいはいはいはい。
森に入って、
うん。
で、木の精みたいなのがいっぱい出てくるね。
ほう。
ひょいひょい、なんか帽子みたいなのかぶったちっちゃい木の精、 気のせい
に、に、偽物のやつ？
いやいや、本物のやつ、本物、本物の気のせい。あ、そうそう、
ダイバーとか。
うん。あ、そうそう、あの、偽物のやつもおる。あの、袋みたいな被って、気のせいのふりしてるやつもおる。
ネズミがね。
うん。うん、じゃなく本物の方のめっちゃちっちゃいやつなんやけど、片手に乗るぐらいの、うん、それが盗賊の親分に向かって、
うん、
お前を殺す不思議な魔法で殺す俺このここめっちゃ好きやねんな。
めっちゃ面白かったそうだからね、そう盗賊のね、
うん、
一番偉い人
は、うん、
ちょっとお頭はイケメンでね、
うん、
かっこいいけど、そういうこう曖昧なものは信じひんみたいな感じで、
うん
うん、魔法とか嫌いやからククリにもね、
うん、
魔法使うなって言うとって、
うんうん、
でば一緒にこうねバーって旅してたら、うん、妖精がいっぱい集まってきて、ほらやっぱりやばいやつ出てきたやんけって言ってるけど
そうそうい
や妖精たちは全然悪いことしないわみたいな感じで、他のキャラにはすごい耳元でね、うん、優しい言葉を囁いてるけど、うん
ほら、ほら、おかしらもーって言って。
お前を殺す。
不思議な魔法で殺す。この不思議な魔法っていう曖昧な言い方も俺めっちゃ好きなのな。
めっちゃ好き。確かに、あれ見たとき、うん、タイガさん、よぎりましたわ。
うん、そう、俺、このセリフ、めっちゃ、印象に残ってんねん、ほんまに。
言いそう、言いそう、う
ん。こういうこと言いたいなって、やっぱこの時期、結構ずっと思っとったもん。いつかこのセリフ言えるタイミングないかなとか、
はいはいはい、そうですね、
うん、不思議な、
なんかバンジージャンプしようとしてる人をみんな勇気づけてるのに、
うん、
インストラクターの人が飛ぶ直前に
7割ぐらい死んでますよそうだな、いけるってお前大丈夫やって頑張れってって言ってるのにな、
うん、このロープは切れるぞみたいなね、うん、絶妙やね、
うん
うん、
これめっちゃ面白い
なんか僕ほんまにちゃんと駆け抜けるように読んだんですけどね、
うん、
一個一個のエピソードみたいな全然覚えてないっすわ
いや、あのアキューってな残らんやん、これ
残らないんですよ
残れへんよ、
いやほんまね、今そのタイガさんが言ってくれた面白いエピソード、
うん、
どっちも声出して笑ったんですけど、
うんうん、
全然覚えてないんですよね、
うん、いやなんかこのあっちゃこっちゃ行くやん、頭のこの考えが感動とかに行ったり、
はいはいはい
はい、笑いに行ったりとか、
はいはいはいはいはい、
なんか残れへんと思うわ、結構
そうですね、
うん、
いやだってなんでニケイそもそも光の戦士、光の勇者やねんって感じですよね。
いや、そうそう。だからそこら辺もむちゃくちゃ都合ええやん。
うん。っていうか、ニケって、
うん、
ナイキなんですかね。
ああ、ニケな。ナイキ。
うん、
まあでも、そうよな。
ナイキ
要はそういうので書かれてるとこあるもんな。アルファベットで。
あ、そうそうそうそう、そう。
ナイキって書いてニケよな。
うん。なんか作者の人もちょっと、そういうの好きそうやしね。
う
ん、
好きそう。
なんか途中で出てきたじゃないですか。
うん、
なんか、なんだっけ、渋谷かなんかで、
うん、
なんか欲しいものいっぱい言うみたいな時に、501の WX のジーパンとか、そういう、なんかちょっとおしゃれ、
うん、
おしゃれ的なアイテム。
ストリート的な。
そうそうそうそう。うん、おしゃれな人っぽいな。
うん、おしゃれな人よね、この人。
うん。そうやな、おしゃれさもあるからやっぱ笑ってまうよな。
そうやな、なんかそういう見るとこが結構いっぱいあるんよな。
うん。
だからほんまに、あの、俺も読み直してな、
うん。
あったあったみたいな、いっぱいあったわ。
やっぱ忘れてたとこ？
うん、忘れてた。
うん。
そうやな、面白い、めっちゃ笑ったのになって思うねんけどな。
はい。
なんか記憶に残ってないね。
ここってあんま言えないっすよね。
うん。
うん。でもほんまになんか、ね、アニメも2回ぐらいされてて、うん、すごい人気の作品やけど、
うん、
マジで全部通して読んだことある人って少ないと思う。だから絶対読んでほしい。
うん。
ちょっとやっぱこっぱずかしいし、
うんうんうん、
読むの。
そうやね。
なんか読むっていうか、買ったりするのとかさ。
ああ、まあまあ。
でもファンシーやん。
うん。まあ、おっさんとかはちょっと、まあ、おっさんは逆にええかな。若者とか恥ずかしいかもな。うん、
ちょっとね。
20代半ばぐらいの若者が買うのは。そ
うそうそう。うん、買ったり、レンタルしたりするのはね。
うん。
だから、例えばゲオとかで、
うん。
シグルイとかを、
うん。
15巻レンタルするときとかは、
うん、
すごい胸張ってレンタルに行けるけど、
はいはいはい、
ぐるぐるやとちょっと横向いてまうみたいなね。
あ
めちゃくちゃ面白いんですけどね。
うん、まあでもその気持ちはまあわかるけどな。
うん。
これはゲオとかにはなかったの、うん、別に調べてはない。
ゲオとかツタヤにはなかったんですよ。
あ、なかったんやな。
いや、できたらやっぱ僕も家で読みたいし、
うん、
レンタルの方がいいんですけど、
うん、
やっぱどこ電話してもなくて、レンタルは。
うん。あ、電話して聞いたん？
そうですよ。で、ツタヤがね、
うん、
あの、2ならあるんですけどって言われて。
うわぁ、2か。
まあ確かに連載中やし、あるんでしょうね。
うん、うん。
だからもう泣く泣く、やっぱりあの、漫画喫茶行って。
うん。
な、もう、なんか変なやつおってね、横に。
ほう。
犬隠してるんかっていうような。
うん。
なんか、んみたいな。
うん。
なんやろうな。犬じゃないな。
それパンチドランカーなんじゃないの？
いや、わからんけど。
パンインじゃないの？
なんかね、うん、あれなんでしたっけ？ネズミの大きいやつ。モルモット。
うん。
モルモットの鳴き声みたいな音がずっと聞こえてくるんですよ。
え、モルモット鳴くか？
鳴くんすよ。
え、ほんま？
いや、モルモットってめちゃめちゃ鳴くんすよ。
え、そうなん？俺聞いたことないわ。
これ買ったことある人しか知らないんですけど、
うん、
一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩ってずっと言ってるんですよ。
お前それモルモットですよ。実験体っていう意味のモルモットじゃなくて。
いや違う違う違う違う、薬漬けのおっさんの話じゃなくて、
ぷいぷいっていう薬売ったんじゃない。
いや違う違う、ガチのモルモットね。
あ、ガチ。
ほんまにネズミの大きいやつ。
月種類の。
月種類のぷいぷいぷいぷいって言うんですよ。
聞いたことない。
ほんまにそんな音がずっと聞こえてきて、
うん、
ギャグ漫画やからまだいけたし、しかもあの1日目やったんで、
うん、
1巻から8巻ぐらいまでしか読んでないから、
うんうんうん、
まだ感動ポイント
ないし、
クライマックスやったら最悪やで、ほんま。
あ、
うん、今日はだからあの今日読んだんですけど、後半、
ほうほうほう、
9巻いや8巻から16巻まで、
うん、
はもうあの静かに読めましたね。
うん、そうか、うん、そこら辺のデメリットがあるのか。
そうなんですよ。
結構集中できるんかなと思ったけど、運の要素が強いんやな。
そうっすね。やっぱ、なんやろな。だ完全個室制のとこならまだいいかもしれないですね。
ああ。
うん。
え、それは遮音もできて？
遮音はできない。
遮音できへんよな。
遮音はできへんけど、
うん、
やっぱ、綺麗なとこやから、
うん、
変なやつあんま来えへんっていうのはありますよね。
ああ。でもたまにあのビデオ試写室とかでも。
はいはいはい、はい。
ちょっと漫画置いてあるとことかもあるよな。
いやーもうね、ラインナップが不安ですね、うん、それは。
まあまあまあ、それはね。まあまあ、あらかじめ知ってて、たまたま会えば、やけどな、
うん。そうですね。
うん。
いやだからもう、中古で全巻セット3000円以内やったらもう今後買おうかなって感じですね。まあ3000円以内。今回、だから16巻で、めちゃくちゃ休憩なしで頑張って読んで、12時間で読めたんですけど、
はいはい。
それでだいたい3200円、3300円ぐらい。
下手しい、買った方が安かったんちゃう？
ぐるぐるとか特にそうかもしれないですね。
うん、だってもうこれ10年ぐらい前の漫画やで。
そう、だからマジでちょっと今度は絶対買おうと思ってます。もう毎回言うてますけど。
いやー、お疲れさんやね、それは。
うん。
結構。
今、魔法陣ぐるぐる1600円っていうの見つけました。
うわー、悲しすぎるわ。
悲しい。
いやー、だって、そうやったら15年前やで。
うわー、やってもうたなー。
うん、最終巻が。
そうっすね。
っていうか、これ1巻じゃ25年ぐらい前な。
いや、そうなんですよ。これすごいですよね。
マジか。
はい。25年前何してました？
1992年。
92年。 あ、じゃあ、え
?93 年やね、うん、初版は。あ、まあ、連載は92年やろうけど。
そうやね、一巻は93年ですわ。
うんうん、92年って言ったら、
25年前
?25、6年前。俺が、
僕がだ、
うん、9歳とかや。
うわ、僕が6歳かじゃ。
お前じゃあ小学校入ったか入ってねへんぐらいやな。
ほんまっすね。
うん。
あの、一巻の二家の目、
うん、
クレヨンしんちゃんの一巻に似てますよね。
クレヨンしんちゃんもあるよな、一巻だいぶええちゃうよな。
だいぶええちゃうし、うん、めちゃめちゃ、セックスしてますしね。
あ、そう、おとんとおかんやろ。
そうそう、プロレスごっことか言って。う
ん、しんちゃんに発見されるよな。
ご飯食べてるときに、うん、今夜欲しいっていう。
あ、サインやろ。
サインを送るみたいな。うん、
ハンドサインみたいなやつ。
そうそうそう、今夜欲しいって。完全に大人向けのギャグ漫画でしたからね。
そうやんな。アクションや、うん、漫画アクションやもんな。
そう、何が跳ねるか分かんないっすよ、やっぱ。
うん、今でさえな、子供アニメでも長寿アニメやけど。
いや、そうですよ。
漫画アクションなんて、どの子供が手に取って読むねんって話やしな。
最初、だ僕が多分幼稚園とかの時にアニメが始まったんかな。
うん。幼
稚園か。それで、そうそう。で、僕の友達でも、
うん、
やっぱ、ええとこの子って言うじゃないですか。
うん、
なんか、まあ、ちょっとお金持ちっぽい、
うん。
そこの子供たちは、あのね、見せてもらえないって言ってましたね。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
俺なんかでもちっちゃい時は、
うん、
俺記憶ないねんけど。
え、記憶ないんすか？
記憶ない時ぐらい幼いんやけど、ちっちゃい時全部が記憶ないんじゃなくて。
すごい、すごい語気で言ったから、俺記憶ないねんけど、って言ったから。
統治法みたいになってしまったわ。
あ、なるほど、なるほど。
なんか、ドラえもん見知ってもらわれへんかった、みたいな。
え？ライガさんが？
うん。
いや、なんで？
良くないからって言って。のび太のクズさ加減が。
うわー、すごいな、それ。まあ。ごねたら何でも買ってもらえる子になり、なってほしくなかったんでしょうね。
そうそうそうそう。別に何も自分で解決せへん、あのメガネ。
道具で解決みたいな。
うん。
は
ぁー。らしいで。まあ、まあ、持ってるんかもわからんけどな。もしかしたら、まあ、そんなん見んなよって一回言っただけなんかもしれへんけど。
え、それはあれですか？お母さん情報なんですか？
そうそうそうそう。
タイガママ情報？
そう。
へぇー。ドラえもんは見せてへんかったわーって言ってたんですか？
いや、なんか見たらあかんってお父さん言ってたよ、言ってたよなーみたいなことを言ってて。
すごいな、なんかタイガさんのお父さんって、
うん、
なんか結構ちゃんとしてるっぽい感じやけど、
うん、
ドラえもんだけは、集めてるみたいな雰囲気出てますけどね。うん、ま
あ、
漫画はドラえもんしか許さんみたいな。
手塚治虫は好きやったみたいで。
あ、そうなんや。
多分世代的にドストライクの世代やと思うし。
好きやから余計あれしたんかもしれないですね、なんか。
うん。
悪い方も見えるというか。
ああ。
だ今のそのね、タイガさんが言ったのび太のクズさ加減とか。
うん。だ漫画、まあ、どうなんやろな、藤子不二雄が好きやったんかどうかは分からんけど。
うんうん。まあ世代的にはね。
そうそう。でも親父自身も結構漫画なんか若い時書いとったみたいやけどな。
書いてたんすか？
うん。
え、すご。
うん。
ちょっとクラ、今度行ってみてくださいよ。
クラ、あんのかな？
タイガさんちの裏のね、まあうん、庭に3軒建ってるじゃないですか、蔵が。
全部買収して立ち退いてもらったから、蔵建てるためだけに。あかんねん、そんなん言うとほんまに信じるやつとかおるから。そんなんしてないから。
ほんまっすね。
ないからな、蔵とか。
やばい権力者やと思います。
そうやで。やばいやつが道楽でやってると思われるやん。
ほんまやな。まあ、
道楽ではやってんねんけど。
道楽ではあるけど、結構必死にね。
うん、
ちゃんとやってますからね。
うん、
いやいや、ドラ息子じゃないよ、タイガさんは。
そうよ、ちゃんと自分でな、働いて。
地に足つけてやってるよ。
そう、そうよ。
うん、魔法陣ぐるぐるの話からだいぶ遠のきましたね、今ね。
ちょっとな、記憶薄めな部分あるから。
記憶薄めなところあるから、
うん、
記憶が薄めっていうキーワードで話しましたね、
う
ん、今。
そうそう、それでめっちゃ広がってん。
広がっちゃいましたね。
うん、
でもなんか、
うん、
なんか、久しぶりに、ほんまに肩の力が抜けながら喋れる漫画かもしれへん。
うんうん、いや、ほんまだって、うん、あったかいやん、この
漫画。あ、そうそうそう、ほんとにあったかいんですよ。
うん。
面白ももちろんあるんですけど。
うん。
てか前編通してギャグなんですけど。
うん、ギャグ漫画や。
でもなんかね、その、なんていうんですかね、こんなにギャグっていうギャグの漫画ってあんまないですよね。
そうやな。
うん。なんかすれ違いが面白いとか、
うん。
なんかそういう、なんか、会話の質が面白いとかですけど、
うん。
ぐるぐるってほんまになんか、変な格好して一芸してるとか。
そうやんな。
ちゃんとこうギャグじゃないですか。
うん。
こんな漫画ないですよね。
うん。
うん。ちゃんとギャグやからな。
この安心感がやっぱ人気やねんやろな、うん。そういう下ネタとかも使わず。
そうですね。
うん。トゲのあることをせずに。
そうですね。日常にこう、うん、そっと寄り添ってくれる感じね。
うん。ちゃんと笑わせてくれるから。
うん。そうなんですよ。しかもちゃんと笑わせてくれるんですよね。
うん。
うん、すごいわ。きたきた親父はほんまに面白いですね。
使いやすかってんやろな。
ねえ、最初の村というか、
うん、
旅立って最初に行った村。
北の村やったっ
け。北の村にいたおっさんですよね。
うん、そう。もう一巻から出てきてるんちゃう？
あ、そうですね。
うん。
いや、もう、最後までついてきたもんな。
最後までついてきた。で、最後、ギリにダンス教えようとしたから。
いや、そうですよ。で、勇者になってましたからね、一応。史実では。
そうやな。
うん。なんか、きたきた親父のきたきた踊り、フィフスステージがもうすぐ開場します、みたいな、ね、アナウンスがあったりとかしてね、最終巻で。
あの、みんなで、アラハビカで、
そうそう、
宴会してる時な。うん。
うん。ねえ。あれ面白かったな。なんかもうほんまにシリアスなシーンとかを踊りで隠したりとかね。
うんうんうんうん。
うん、邪魔で見えへんとかね。うまいことこう、シリアスになりすぎないようにもするし、
うんうん、
普通のギャグ的なパートも面白いし。
うん
うん、
やっぱ基本ギャグやでっていうのをちゃんと根底に置いてるから、
う
ん、
そうやね。
シリアスになりすぎたら、
うん、
そういうちょっと戻すんよな。
そうやね、
うん、
でもなんかぐるぐるといえばやっぱサブキャラの代表といえば、
うん、
キタキタ親父と、
うん、
まあ、ギップルだと思うんですけど、
うんうん、
なんかいざ読んでみるとそこまで出てこないですね、ギップルって。
ああ、そうやな。
結構そのおばあちゃんが病気でとかってどっか行くじゃないですか。
うん。あーとか言って。
あれ面白かった、ね。
すいません、あーとか言って。何やねん、それ。
なんでやねん。なんでそんなに行きたくないの、うん、別についてきても、
いや、そうやね。
危険じゃないやん。
そうやね。ポジション的にな、別に消えることもできるし。う
ん、できるし。危険になってからのけばいいのにね。
うん。
うん、書きづらいキャラでもないじゃないですか。めっちゃ簡単なキャラやから。
うんうん、
作者的にも別にね。
うん、まあだから、その大事なところに出したかったやろな。そういう臭いとか。
うん。
臭さを突っ込ますキャラとしてな。
うんうんうん。そうですね。いや、そうそう。なんか、ギップルは覚えてたけど、あの、ギップルがふんどしっていうのを忘れてたから。
あ、そうなんや。
めっちゃ面白かったわ。
あの発想も新しいような、テントになって、
うん、
上にずっと下半身ぶら下がってるっていう。
ね、
うん。
すごいですよね。
あ、でもこれ、アラハビカの最後の方を、
うん、
なんかハートをこう渡しに行って、
はいはいはい。
で、結構なんか感動的やん、最後の方。
そうですね。
あの、うん、色鉛筆やと思って、な最初このプレゼント、戻ってきてもらうためにプレゼントとして色鉛筆用意したけど、
う そうですね。ククリがあの悪魔になっちゃって、戻ってほしいから、プレゼントとして色鉛筆買ったんですよね。
買って、でもそれはまあ言うたら下心というか、
うんうんうん、
裏の気持ちみたいな。
物で釣る
というか。そう、物で釣るっていう気持ちがあったから通用せえへんか、持っていかれて別に戻りはせえへんかった。うん、で、もう一遍持ってきたと思ったら今度はハートになってたわけよね、中が。
ね。
うん。
ハートの半分。
そう、半分っていうか。外に向かうハートというか。
うん、そうそうそうそう。
で、なんか結構そういうの、感動的やん。なんか外に向かうハートがないから、故郷の地味な村でずっと眠ってるのよ、みたいな。
うん。
なんか合図の最後みたいな。
あ、確かに確かに。
な
あ。うん。
で、ニケ
君。腰ない。
うん、そうそうそう、うん、現実にはいないから帰ってこないんだよっていう。
そうそうそう、そう、うん。
っていうのを言ってるときに、まあ、ジュジュが、
うん
うん、私が通訳してあげるって言って、
うん、
ニケ君と冒険したり、ニケ君のことを考えたり悩んだり、傷つくかもしれないけどドキドキするハートって言ってるセリフに、キタキタ親父が、ずーっとなんか、ニケ君と冒険したり、っていうところで、勇ましいキタキタ親父。
はいはい。ニケ君。右のページの左下の3コマです
よ、ね。あ、そう。そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、傷つくかもしれないけど、ドキドキするハートって言って、ドキドキしてるキタキタ親父がおって、で、次のページのところでキタキタ親父縛られて火炙りにされてんのよな。
ほんまに万能ですね。
うん、万能。で、その後、ククリが、ハートをありがとう、うん。もう一度旅に連れて行ってくれますか、勇者様って言った後で、
うん、
漫画の途中ですが、臭さが規定値を超えましたので、ギップルが出ます。お見苦しい点をお詫びいたしますって言って。
砂嵐みたいなね。
うん、勇者様もう一度って。
すごいよな、う
ん。ただじゃおかんよな。
すごい、藤田先生と逆ですよね。
うん。
あのカラクリサーカスの
逆
もう感情がもう高ぶりまくって、もっといけるもっといけるもっといけるっていう没入する人と、うん、達したら一回離れる
っていう、うん、そうそうそう、引くねんな、
引く、
行き過ぎないように、
うん、すごいうまいことをこう自分を操作してるんやろ
う
な。
そうやな、
うん、でもやっぱなんかね、その作者の人もそのいろんなものに多分興味がね、うん、ある人で多分、いろんなもののオタクなんでしょうね。
うん。なんか、どっかの巻にも書いてたような、好きなのはなんか DJ やってたり、ゲームやってたりとか、
うんうん。
なんかいろいろ好きですみたいな。
そう、だからなんか、ね、やっぱ距離をちゃんと取れる人なんでしょうね。
うん。
いろんなものに対して、こう、熱くなりすぎないというか。
うん。
うん。
まあなんか、いつでも自分の色を変えれると思うことは僕にとって大切なことなんですとか言ってるし。
うわ、めっちゃええこと言ってるやん。
うん。なんかもう変化こうし続けたいんやろな。あんまこだわり続けたくないんやろな、いろいろ。
うん。でもなんか、ああいうタイプのギャグセンスある人って、の漫画家って、猫飼ってる率高くないですか？
猫ほんま最後の漫画に出てくるもんな、ああいうのおまけ漫画、
はいはいはいはい、そうそうそうそう、日常のね、
うん、
まあ、普通に猫との日常を書いた4コマ漫画家とかもいますしね、結構、
うんうん
うん、
なあ、
うん、
まあ猫も気まぐれやもんな、
そうそうそうそう、
そういうのが合うんかな、
うん、僕はちょっとわかんないですけどね。
あ、犬の方がいい？
いや、絶対そうでしょう。
まあ。
僕はやっぱ通わせたいから。
まあね。まあ、どっちも魅力的やけどな。
僕、猫に魅力はあんま感じたことないな。
あ、そうなんや。
でも、だからこそ結構好かれる。
うん、あ、猫に。あ、そうか。うん、そっけないから。いや、でも猫もいいけどな。可愛いやんか。しなやかで。
まあね。
うん、
いや、そう、だから、寄ってくるんですよ、結構僕に。
猫が。
うん。
あ、
なんか友達の家とか猫いたら、
うん。
可愛がろうとせんから、
うんうんうんうん。
わーって寄ってくるんですよね。
うんうんうん
うん。
お前が可愛がろうとしたらあかんねやろな。
まあ、いや、らしいですね、猫って。 なんか犬好きの人が猫と一緒におったらあかんみたいな、うん、この間テレビでやってました
わ。なんであかんの？
いやだから、おいでおいでおいでってするから。
ああ、そうか、やってまうんや。
すごい、ひしゃって猫がこう。
ああ、俺もやってまうかもな、そういうの。
攻撃してくるんですって。
ああ、生き物すべてにやってまうな。
そうなんや。
うん。
まあ、確かにタイガさん好きやもんな、生き物。
カンガルーとかめっちゃ毛並み柔らかいで。
うわ、出た。出てもうてるって、タイガさん。
え、何が？
裕福が。
言うちゃえ、いや、買ってんの？俺。
オーストラリアに行ったっていうのが含まれてるじゃないですか、それは。
いや、お前、あの、ほんま、これ何回言ってるかわからないけど、俺、オーストラリアじゃなくてニュージーランドやから。何回間違えを訂正してきたか、いろんな人に俺。
タイガーさん、よくニュージーって言ってるもんな。
そうやで。
うん。そっかそっか。ニュージーランドにはおらんか、カンガルーは。
そうや。あれはな、別の方向から近づいてきて、近くになった大陸同士やから。
あ、そうなんや。
生態系が全然違うね、あの二つは。
白色？
ああ。
え、じゃあ、どこでカンガルーと触れ合ったんですか？
いやいや、普通に神戸動物王国とかや。
あ、そうなんや。
うん。
カンガルーって、
うん、
イメージめっちゃ茶色いじゃないですか。
うんうん。
実際会うとなんかコアラ色っすよね。
灰色？
うん。
いや。
え？茶色い？
うん。
俺が見たんちゃうんかな。
灰色カンガルーちゃん。
そんなおんの？
知らん。
そんなグリズリーみたいなやつおんの？灰色グマ。
そんなやつおらんと思うけどな、カンガルーで。
カンガルーって和名ないんすかね？
あー、はいはい。漢字で書いたらみたいな。
はいはいはい。
あ、熊猫みたいなパンダで言う。
はいはいはい、はい。そういう。なんかないですかね。立ち鹿とか。
立ち鹿
飛び鹿。
ほんまやな。飛び鹿、うん。飛び袋鹿みたいな。
うん。ああ、いいっすね。
うん。
大袋うさぎとかね。
ああ、まあまあ、うさぎ的な要素もあるもんな。
やっぱぴょんぴょんしますからね。
うん、確かに。
うん、
あ、鹿よりうさぎかな。
うん。鬼脱線ですね。
まあね、これのことについて何か知ってるという人は、
はい。
マンワグン @outlook.jp、jp やったっけ、はい、com、
jp です。
jp までね、
はい。
一本いただきたいなと思います。
は
い、
そうですね。そして、はい、タイガでもわからないであろうという漫画クイズもぜひ送ってください。
ほんまやな。くそがよ、
はい、ちなみに、
うん、
今まで、
うん、
あのメール来たことあるんすか？
ない、一回もない。
ちゃんとチェックしてる？
してるよ。俺ほんまに定期的にしてるよ、ちゃんと。
ま、
うん、
おかしいな、
うん、
こんな来えへんことあるかな。
いや、来えへんねやろ。
そう？
うん。なんやかんや言うて。
ちょっと俺送ってみようかな、今度。
うん、ほんまに来るかどうか試してみ。っていうか、俺自身も自分で一回やってん。
あ、そうなんや。
うん。
あ、じゃあ来たんや。
来た。
あ、じゃあ、ちゃんと窓口はあるんやな。
ある。
なるほどな。まあ、こんな感じでしょうかね。
そうですね。
うん、魔法陣ぐるぐるに関しては。
魔法陣ぐるぐる。まあ、ほとんど3分の1ぐらい漫画クイズやったけど。
そうですね。
うん。
いや、でも、
うん、
なんか具体的にこれがどうでとか喋る要素が思い出せないが、
うん、
でも魔法陣ぐるぐるの話をしますよって言われて2時間喋るときに、
うん、
すごいなんか穏やかにあったかい気持ちで喋れたから、
うん、
やっぱ脱線しててもなんか楽しかったなっていう感じやからね、
うん、
いい漫画だったんでしょうね。
いや、魔法陣ぐるぐるはな、ほんまセンスあると思うわ。ギャグ、
うん、
言葉選びとかも俺好きやしな。
好きです、僕も。
楽しい漫画よ。普通にほんま初見で見たら声出して笑うと思うで。
そうですね。
ヤオヨロスのリスニングボーイズ、リスニングガールズは。
久しぶりに出てきましたね。ヤオヨロスのね。
そうやね。長谷がこのヤオヨロスっていうフレーズ好きって言ってたわ。
ああ、そう。
うん、
長谷ってあの僕らの共通の友達ですけどね。
うん、そうそう。
ファンサービスもしないとね、ちょっとたまには。
そう、リスナーやから、あいつ。
そうですよね。
うん。
他のリスナーはなんか言ってないですか、
うん、あ、なんかスティーブンっていうリスナーもおって、
うん、うんうん。
そいつも聞いてくれてるし。
はいはいはい。
うん、面白いって言ってたわ。
いやありがたいですね。
うん。
なんか送っときますか、なんか。
そうやね。俺から、まあ、やっとくわ。
うん、あ、おますか？
うん。まあ、あの、夏も近いし、お中元的な感じで。
あ、じゃあ、マンワ軍 T シャツを、じゃあ。
うん、マンワ軍一同って書いて、あの、ちゃんとのしつけて。
そうですね。
うん、送っとくから。
一同。一同になりてえな。
え、どういうこと？なってるやん、お前。
いやいや、いやいや、僕はそうですけど。
ああ、もっとファミリーを増やして。
そうそう。
ああ、なるほどね。
あの、作家さんとか音響さんとかをね。
そんな俺のメンタルが持つかな、そんな大所帯になって。
持つ持つ。
いや俺人引きの苦手やで。
ああ、まあね。
あ、ちゃんと引きんのは意外に。
うん。いや、引きいるのは監督やから。監督ってかその作家さんやから。
ああ、そいつがやってくれねえな。そういう環境に、おったことないわ。
なるほどね。
うん。
もうプレイヤー兼ブレインみたいな。
そういうやつずっと欲しいって俺を思って今まで来たからな。
そうやな、
うん、
僕はなんかやっぱり結構プレイヤー型ですね。
いいよね。
気がつけば。
結局また今回も俺そうなってるからな、やっぱ。
まあ、マンワ軍に関してはね。
うん。まあ、しょうがない。
うん。やっぱゼロから一を生み出すことができるっていうのはね。
うん。
羨ましいですよ。
まあ、まあね。
うん。
まあ、どうしてもそうなっちゃうよね。俺、わがままやから。
そうそうそうそうそう、うん。わがままじゃないから、僕。
うん。
うん。乗るから、何でも。
そうやね。
うん。
さあ。
ということで。
はい。
はい。そろそろじゃあ、あの、次の漫画についてちょっと発表していただきたいんですけれども。
はい。
次読む漫画は何でしょうか？
次はですね、漫画群始まって初の、
お、
まあ、短編集一冊だけでちょっと行こうかなと思って。
マジですか？
はい。諸星大二郎先生の、
はい。
壁男っていうタイトルの短編集。
すごい、なんか、何、うん、ですか、うん、なんかその、劇画、ホラー、SF の匂いしますけど。う
ん、いや、でも、あの、ドンピシャで今言ったやつ全部。
すげえ、俺。俺すげえな。
全部ドンピシャ。
嗅覚えぐいな。
うん。
うん、
まあ、でも、お前、そういう人やわ。
はい。諸星大二郎さんっていうのは、長編の漫画とかあるんですか？
長編はね、これな、俺結構諸星大二郎好きで、
うん、
諸星大二郎の漫画結構十何冊か持ってんねんけど、
うんうん、
全部短編集しか俺持ってないねん。
すごいっすね。
で、あの、ほんまは、あの、長編もあんねん。
あ、ある
の？その、まあ、妖怪ハンターとか、
ほう、
最優妖艶伝とか、
ほうほうほう、
しおりとしみことか、
ほう、
連載の長編のやつが何個かあんねんけど、
いや、でも全部知らないな
ぁ。で、全部俺持ってないね。
すごいっすね。
うん、まあ、たまにその中の1話が短編集に載ってたりとかいうのはあるんやけど。
では、なんか短編のイメージなんでしょうね。タイガさんの中で。
あ、そう、そうやね。そうそうそう。
うん、
あ、で、
うん、
今回初めて、まあ、これまた来月、漫画群の方で言うと思うねんけど。
ああ、はいはい。
連載もちょっと買ってみてん、俺。
ほう。
しかもめっちゃ最近、去年ぐらいに出たやつ。
諸星大二郎先生の？
そうそう。
うお、すごい。
ボックスっていう3巻までのやつを。
ほうほうほう。
でもやっぱ、
今、
うん。
うん。今3巻まで出てて。
いや、3巻で完結なんやけど。
あ、完結なんや。
うん。
うん。
やっぱちょっとなんか、まあ、特にそのボックス自体ちょっと変わった仕組みの漫画やったから、
はあはあ、
またちょっと特別やったんかもしれへんけど、
うん、
まあまあそれだけしか読んでへんからな、それだけで全部言ってしまうのはちょっとあれやけど、でもやっぱ短編集の方がおもろいなっていう印象、
はい
はい、うん、
いや、でも、短編集ってやっぱり、うん、結構その、なんていうんですかね、切り取られたようなというか、
うんうんうん、
なんか、言うたらまあ、ほんまに連載に比べて少ないじゃないですか、うんうん、分量が、
うん。
でもやっぱりこう、ギュッとタイトやし、うん、想像の余地もすごい広がるし。
そうやね。なんかこの人ってそういうちょっとファンタジーとかの要素強いから、まあ
うんうん、
想像の余地のある作品がやっぱ向いてるんよな。
うん。なんか、映画一本見たみたいな感覚で結構覚えてる漫画とかもありますよね。うんうん、短編やと。
うんうんうん。そうそう。
うん。
だから俺結構な、意外に藤田和弘もそういうタイプやと思うね。
あ、短編も得意な。
うん。むしろ俺は短編の方がほんま得意なんじゃないかなと思ってる。
はあ、そうなんや、うん。あんなに長編書いてるのにね。
うん。
まあでも確かになんか、なんやろな、あの人のその漫画とかの、
うん、
初めて、それがゾナハ病とかね。
うんうんうん。
で、この間、ちょっと漫画群の方で話してましたけど、
うん。
なんとか感。
ああ、総暴亭壊すべし。
あ、総暴亭壊すべし。うん。の設定とかもなんかすごいこう、初めて聞いたような設定とかやのに、スッと入ってくる感じとか、うん、やっぱ短編得意な人のあれですよね。
そうそう、だから一発でパーンってインパクトあるやん。
うんうんうん。
でも長編ってなったらそのインパクトを持続させなあかんっていうのがちょっと難しくなってくるから。
まあでもそれはだから元来持ってる厚さでね、乗り切るっていう。
まあでも厚さもやっぱり一瞬でボッと燃えた方がインパクトとしては残るから。なんか短編の方が俺向いてるんじゃないかなっていう感じやな。まあ短編とかもしくはまあ一巻完結とか。
うんうんうんうん。まあそうっすね。
数話で完結とかの話の方がなんか。
まあなんかちょいちょい出てくるあの過去編とかもね。
あ、そうそうそうそう。
短編っぽい感じというか。
うん。
ね。
そう。だから、
いい感じで関わりますね。
あの人の短編も、一通り持ってるけど。
うんうん。読んだことないな。
あ、そうなんや。
うん。
いや、めっちゃ面白い。スプリンガルドとか。
うんうん。
ジャガンはガチリンに飛ぶとか。めっちゃ面白い。はいはいはい、また機会があれば。
わかりました。
うん。
はい。まあ、というところで今回はこの辺でということですね。
そうですね。次回、うん、諸星大二郎さんの壁男で。
壁男。
はい。皆さんお会いしましょう。
はい。
はい。それでは。
はい。
はい、皆さんさようなら。
さようなら。
はい。バイバイ。
バイバイ。